今日は創世記の19章23節から29節です。創世記の19章23節から29節。太陽が地上に昇った頃、ロトはソアルに着いた。その時、主はソドムとゴモラの上に硫黄の火を天の主のところから降らせ、これらの町々と低地全体とその町々の住民とその地の植物を皆滅ぼされた。ロトの後ろにいた彼の妻は振り返ったので潮の柱になってしまった。翌朝早くアブラハムはかつて主の前に立ったあの場所に行った。彼がソドムとゴモラの方、それに低地の全地方を見下ろすと、見よ、まるでかまどの煙のようにその地の煙が立ち上っていた。こうして神が低地の町々を滅ぼされた時、神はアブラハムを覚えておられた。それでロトが住んでいた町々を滅ぼされた時、神はロトをその破壊の中から逃れさせた。アメン。いよいよこのソドムとゴモラ、また低地全体の地方が滅ぼされる場面ですけれども、本当に主はアブラハムが主に取りなした通り、主は本当に義人をその不貧困の者やまた悪人たちのと共に滅ぼすようなことをなさいませんでした。アブラハムはソドムとゴモラがもし、最初は50人だったんですけど、どんどんアブラハムが主と交渉していて、最終的に10人の義人がもしこのソドムとゴモラにいたのであれば、その町を滅ぼさないということにこぎつけたんですけども、しかし10人いなかったんです。この義人たち、ロトとまたその2人の娘、また逃げる時にはロトの妻もいたんですけども、しかしロトの妻は途中で、潮の柱にされてしまいました。ロトの、妻、26節なんですけども、ロトの後ろの方にいた彼の妻は振り返ったので潮の柱になってしまった、この振り返ったという言葉はですね、もっと細かく見れば振り返って見た。で、そしてその見たというのは、ヘブライ語ではナウバット、これはもうじっくりと注意してみる、あるいは没頭してみると、意図的に集中してみる、英語でいうとこのスキャンの意味です。だからロトの妻は滅びゆくこのソドムとゴモラをじっくりとしてみたんです。またロトの後ろの方にいたということは、彼ら逃げている時に、きっとこのロトの妻が一番このロトの町に、未練があったのでしょう。あの町には、娘たちがいる、また婿たちがいる。で、あの町では、町の門に座るほどの、高い身分まで上り詰めたのに、あの町は本当に主の園のようにエジプトのように潤っていたのに、そのあの栄華を極めたあのエジプトのような、また主の園のような町が一瞬にして滅びた、滅びた、ああ悲しい悲しいと、そうしているうちにこのロトの妻は後ろ髪引かれる思いで、どんどんどんどんロトの後ろの方に残されていって、そして、じっくりと見てしまって、結局その滅びが彼女に追いついてしまったんです。見つかりから言われたのは、もう後ろを振り向かずに 山の方に命がけで逃げなさい、17節ありますね。命がけで逃げなさい。後ろを振り返ってはいけない。この低地のどこででも立ち止まってはならない。山に逃げなさい。さまないと滅ぼされてしまう。書いてあります通り。しかし彼女に関しては自ら振り返ってしまって、そして、自ら滅びを招いてしまいました。ここでですね、アブラハムがその、登場して、そしてかつて主の前に立った場所にアブラハムが行った時、ソドモとゴモラの方がもう低地全体の方がかまどの煙のようにもう煙が立ち上っているのを見ました。29節を見ますと、こうして神が低地の町を滅ぼされた時、神はアブラハムを覚えておられたってありますね。この19章の主人公はずっとロトとその家族のようですけども、でも神様の主人公はアブラハムでした。アブラハムが取りなして祈ったからです。アブラハムを覚えておられたから、それでロトが住んでいた町々を滅ぼされた時、神はロトをその破壊の中から逃れさせたと書いてありますね。ロトが救い出されたのはアブラハムのようです。昨日の箇所では本当にロトをね、さあもうこの町から出て行きなさいと言われても、なおためらって出てグズグズしていて、それで主の使い達がもう手を引っ張って町の外に連れ出さずらを得ない。でそれで走って逃げなさい、もう一度ですけど、ロトはね、主よどうかそんなことがなりませんようにと、まあ、どうぞこの山まで行くまでは到底無理です、だからあそこの小さな町まで逃れさせてくださいと、主はそれさえも聞いてくださって、本来この低地の町全体をもう、この邪悪な地方を滅ぼすはずだったのが、このロトの懇願を受け入れてくださった。確かにロトのその精一杯の義あったことでしょう。このソドムの町で唯一この御使いたちを客人としてもてなしたのがロトとその家でしたけれども、しかし最終的にですね、人は弱いものです。弱い人をしかし救い出すには取りなしの祈りが有効です。たとえその取りなされる人がもう信仰がもうめちゃくちゃになってしまってもう弱ったとしても、しかし取りなす者が一人でもいれば、主はこの災いの日に帰り見てくださるんです。ですから取りなしの祈りは非常に大切ですけども、しかし取りなしの祈りが完全にその人を守るかというとそうではありません。その人が主の命令に背いてしまったら、やはりその報い、その刈り取りを自分の身に刈り取ってしまうことになります。ロトの家族は、この中で救われた、ロトの家族の中で救われたのはロト自身と、また二人の未婚の娘たち、また、このソドムの町には娘たちが嫁いでいた婿たちがいたと書いてありますので、まあ、複数形ですので少なくとも二人以上の娘たちがいたんでしょう。その娘たちは結局このロトがこの場所から出て行きなさい、主が滅ぼそうとしておられるというのを聞いて冗談のように受け止めてしまいました。この最後の警告を冗談のように受け取ってしまって、そして結局このロトの娘たちでソドムに嫁いだ者たち、ソドムと結婚した者たちはソドムと一緒に滅ぼされてしまい、またロトの妻に関してはこのロトの住んでいたソドムの町を惜しんで振り返って見てしまったがゆえに塩の柱にされてしまいました。今でもですね、この視界の付近には塩の柱が至る所で見られて、そして10メートルあるものは10メートル以上にもなるそうです。で、一体どれがその ロトの妻なんだと、まあ、ある観光客がガイドに尋ねたところ、どれでも好きなのを選びなさいと、まあ、それほどたくさんあるんですよ。ロトの妻のようなその塩の柱が、この塩の柱、ここで26節に書いてある柱というのは、あの像とか記念碑の碑とかそういう意味ですね。後ろ髪引かれて滅びゆくものを惜しんで見る、その結果の成りの果てがこの塩の柱です。昨日もちょっと開きましたが、ルカの福音書の17章を開きます。ルカの福音書17章の28節から34節まで、ルカの17章の28から34。またロトの時代にあったことと同様です。人々は食べたり飲んだり、売ったり買ったり、植えたり建てたりしていたが、ロトがソドマから出て行くと、その日に火と硫黄が天から降って全ての人を滅ぼしてしまいました。人の子の現れる日にも全くその通りです。その日には屋上にいる者は家に火災があっても取り出しに降りてはいけません。同じように畑にいる者も家に帰ってはいけません。ロトの妻を思い出しなさい。自分の命を救おうと努める者はそれを失い、それを失う者は命を保ちます。あなた方に言いますが、その夜同じ寝台で男が二人寝ていると、一人は取られ、他の一人は残されます。女が二人一緒に嘘を引いていると、一人は取られ、他の一人は残されます。世の終わりにおいても同じことが起きます。それまで人々は普通に食べたり飲んだり、売り買いしたり、植えたり建てたり、目取ったり嫁いだりしておりましたけども、しかしその日その時、一瞬にして滅びが来てしまいます。そしてその時ですね、世のものに未練があって、そして、それに目をとどめないように、ロトの妻のようにそれをじっくりと眺めたり没頭してみたりとかいうことがないようにしなさいと警告されています。ロトの妻を思い出しなさいと書いてある通り、自分のそれまで蓄えてきた財産や自分の手で稼いできたもの、そこで得てきた地位、そこで楽しんできた世の栄華を、それを惜しんで、それをじっくりと振り返ってみるものはそれを失ってしまいます。そしてここで一人は取られ、一人は残されるということが書いてありますけれども、ですからこれは普段からの心構えが必要です。終わりの日についての警告はこのルカの17章だけでなく、マタイの方にもありますし、また第一ヨハネにも、いろんなところに終わりの時が近づきました、だから目を覚ましていなさいと書いてあります。私たちは日々その終わりが近いことを注意して、またこの世は仮の宿であるということをしっかりと覚えつつ生活して、心の準備ができていれば、かの日に慌てることはありません。私たちは日々決して揺るがされることのないお方イエス・キリストを土台として日々暮らしていくべきです。ロトは結局世の栄華、世の富、そちらの方に目が奪われて、そしてアブラハムから離れていて、そのあたかも彼らの目からすれば、主の園のように、エデンの園のように潤っていたと、ね、彼らからすればあたかも主が祝福しておられるかのように見えたんですが、しかしその町は主に忌み嫌われることをしていたことに目をとどめませんでした。そして彼らはその世の手順に習って、ソドモの手順に習って、そこで地位を得て財産も得て行ったんですが、しかし裸一貫で逃げていかざるを得ませんでした。もう一箇所、第一コリントの3章、第一コリント3章の10節から15節までをお読みします。 第一コリントの3の10から15。与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がそのように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについては、それぞれが注意しなければなりません。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。もし誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれらを明らかにするのです。というのは、その日は火と共に現れ、この火がその力で各人の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。私たちが立つべきはキリストという土台の上です。このキリストという土台の上に立っていたのであれば、いかに間違った歩みをしていたとしても、最終的に、火で焼かれた時は、最低でもロトのように、命は救い出されますけれども、しかしどうせならキリストという土台の上に決して朽ちることのないものを、材料を持って家を建てたいものですね。皆さんはどうか永遠に残るもの、キリストにあって成したことを、それを立て上げていってください。もしキリストという土台の上に自分勝手に、あの装飾品いい、この装飾品がいいと、好き勝手に建物を建てていった時、その日、その時が来ると、火がその進化を試します。その時もし土台しか残らなかったら本当に恥ずかしいですけども、しかしキリストと共に歩んだその生活、キリストを中心として成した日々は、それは永遠に残る記念となります。ベタニアのマリアが香油を割って捧げましたけれども、それは永遠に残る記念となりました。しかしその時、その香油を300デナリに売って貧しい者に施せと、自分勝手な礼拝方法を押し付けた、私の方法で礼拝を捧げようと、そのようにしたイスカリオテユダは永遠の恥を、恥の名前となってしまいました。皆様どうか世のものではなく天のものを日々思ってください。そして終わりの日に備えてください。確かに終わりが近づいている兆候が至るところで見られており、また御言葉にはその終わりの日には何が起こるか、またどのようにして備えるべきかが全て書いてあります。どうか御言葉を元にして日々の生活を立て上げていき、そしてキリストと共に歩むことによって、この日々の生活を営んでください。どうかそのようにいつまでも残る、いつまでも朽ちることのない命の冠を得る皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。イエス様、このロトの妻は潮の柱になってしまい、言ってみれば世に未練を残すものの、その象徴的な記念碑となってしまいました。それは彼女が振り返ってじっくりとその滅ぶべきものを見つめて惜しんでいたからです。そうして滅びが追いついてしまいました。結局救いは本当に一人一人個人の信仰が試されるものです。ロトはかろうじて救われました。それはあなたの憐れみによるものであり、またアブラハムの取りなしの祈りのゆえです。私たちは日々、 このアブラハムのようにしっかりとした土台、御言葉の上に家を建てて、そして滅びの日が届かぬ祝福の住まいを建て上げることができますように、このロトのように目で見えるところに進んでいって、そして命からがら命だけを得るような、そのようなキリスト者になることがないように、どうかあなたにあって信仰を日々しっかりと確立して歩むことができますように、生徒たちをお守りください。この新しい一日ですよ、あなたの御言葉によって始めることができたことを感謝いたします。どうか生徒たち一人一人のその信仰に応じて、あなたが豊かに祝福を注ぎ、全くあなたを心底真心から求める生徒たちの上に、あなたが世の富でもって、また天の富、霊的な富でもって豊かに装ってください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。
アメン。
アメン。